曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが調布の街に飛び出してくれています。また呼んでみたいと思います。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは。あいにくの天気ですね。
そうですね、かなり土砂降りになってきました。
そうなんだ。この後ずっと降り続けるんでしょうか。
いやですね
さて、さっちゃん、今のおすすめありますか。
今日のこの雨ということで、最近傘を買い替えたんですが、骨をですね、8本のものから16本のものに変えたら、素敵、かなり丈夫でいい感じです、
ね、最近あの骨の多い傘って増えてきてますよね。
ちょっと重いんですけど、やっぱり丈夫なので風が強い日でもしっかりさせておすすめです。
なるほどね。あ、そういうメリットもあるんですね、
はい
はい。さて、今日はどちらにお邪魔してるんでしょうか。
はい、今日は京王線調布駅前の調布市グリーンホール大ホールのロビーに来ています、
はい
はい。だんだんと秋が深まってきまして、調布市では先月の18日から今月の18日までの1ヶ月間、芸術文化の秋を楽しむ恒例の第63回調布市民文化祭が行われていますよね。その中で今週の土曜日11月10日はここ調布市グリーンホールの大ホールで調布市青少年吹奏楽団吹奏楽演奏会が開かれます。この調布市青少年吹奏楽団は市や地域の行事をはじめ児童館や団地などで演奏されていて、略して調吹と地域の皆さんからも親しまれている楽団です。今日は調布市青少年吹奏楽団でオーボエを担当している田中美月さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。ではまずは改めて調布市青少年吹奏楽団はどんな楽団なのか教えてください。
はい、現在は約35名で活動しています。中学生から50代くらいまでの幅広いメンバーです。学校の吹奏楽部との掛け持ちの学生さんも数年ぶりに楽器を吹きたくなって参加したメンバーもいます。調吹は昭和35年に小学校の先生をしていらした岩崎先生が主となって設立しまして、なんと60年近くも続いている歴史ある吹奏楽団です。いつも指揮をしていただくのが小倉俊文先生なのですが、東京芸術大学のご出身で一番重い楽器のチューバをご専門でいらっしゃいます。付き合いの長いメンバーがほとんどでして、練習の際には笑いを交えながら時に厳しくご指導していただいています。
そうなんですね。もう幅広い年代の方が集まった楽団で、しかも長い歴史のあるということなんですね。ちなみに田中さんはこの調吹に参加してどのくらいなんですか。
就職とともになので9年目になります。私自身中学校で吹奏楽部をしてたんですが、社会人になって久しぶりに音楽やりたいなと思いまして、インターネットで探して参加したんです。
今は楽器はオーボエということなんですけれども、今年から変えられたそうですね。
恥ずかしながらそうなんです。
そんなこともあるんですね。
あ、かなり異例です。中学校の時はフルートをしてずっとフルートをやってたんですけれど、オーボエがかっこいいと思ってちょっと今チャレンジしている途中なんです、
ね。フルートは横笛で、オーボエは縦笛ですので、ちょっと違って難しいんじゃないですか。
そうなんです。あの楽器の向き以上にオーボエという楽器が結構難しい楽器で、本当に苦戦しながらもなんとか楽しくやってます。
2人のお子さんがいるママということなんですけれども、メンバーの方もそういうご家庭がある方も多いんですか。
そうなんです。今お子さんがいらっしゃる方もお子さんいない方も子供といっぱい遊んでくれて、結構家族ぐるみで楽しくさせていただいております。
なんかとってもね、和気あいあいとした楽団なんだなということがわかるんですが、普段はどんな練習や活動をしているんですか。
はい、週に2回練習しています。金曜日の夜に筒子が丘児童館、日曜日のお昼には石原小学校をお借りしています。あと毎年5月と11月にこちらのグリーンホールでの演奏会、あと1月に多摩川の河川敷で出初め式、あと夏場には佐津の児童館、あと神代団地にお呼びいただいて毎年演奏させていただいております。
他にも少人数で演奏するアンサンブルなどもやっていて、もう市内を中心に活動されているということで、先日とも子さんが司会を務められた調布駅前広場での文化フェスタでも演奏されたんですよね、
はい、そうなんです、とも子さんお会いしました、
ありがとうございました。とても素敵なこう説明をね、田中さんがマイクを握ってしてくれて、今のようにハキハキと皆さんに分かりやすくこう各パートを説明してくれて、すごく楽しい演奏会でした。
演奏もじゃ素敵だったということですね、はい、そしていよいよ今週の土曜日はグリーンホールでの吹奏楽演奏会となりますが、田中さん、演奏や見どころを教えてください。
見どころありすぎてちょっと一言ではいけないんですけれど、プログラムの第2部、ごめんなさい、プログラムが2部編成で、一部最大の見せ場が展覧会の絵、タンタンタンタタタン、あれを大迫力ホールでの音響バリバリでやらせていただきます。そして2部ではお客さんも楽しめるヤングマン踊っちゃったり、上を向いて歩こう歌っちゃったり、あとピンクレディのメドレーでもう有名な曲バンバンやりますので、お楽しみにお願いします。
だからよくそういう歌謡曲を聴いた世代の方も、初めてのお子様でも目で楽しんで耳で楽しめる演出となっているようですね。なんか衣装もこだわりが今回はあるということで。
そうなんです、毎年全身黒できちっとしてるんですけれど、今年はちょっと当日の楽しみで、
へ
ー、着替えがあるってことですね。1部と2部で衣装が変わるっていう。
そうなんです、もう何かは今言えないのですが、
田中さんピンクレディみたいな格好しちゃうのかしら。
あ、それも内緒ですね。
ね、楽しみですけど、こちら入場は無料ということなんですよね。
そうなのです、
ぜひお気軽に足を運びください、ね、大ホールでの演奏会ということですが、演奏される楽団の皆さんにとってもこういう機会は特別なものなんですか。
はい、そうなんです。屋外の演奏だとどうしても音が外に飛んでしまうのですが、こちらの大ホールの反響板を使うとすごく音がバーンと跳ね返って迫力があるものですし、年に2回ということは半年かけて我々練習するので、かなり気合が入っています。
はい、ということでクラシックからポップスまで堪能できる本格的な演奏会、そして無料で楽しめるということで、とても嬉しい演奏会なんですけれども、実は今日は田中さんお手元にオーボエを準備していただいております。
はい、そうなんです、
一節ぜひお願いできますでしょうか。
恥ずかしながら上を向いて歩こう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。オーボエをこんなにもう1メートルぐらいの至近距離で聞いたことないんですけど、すごい体に響いて、もうなんかいいですね。
田中さんの小さな体でこんなに立派な音がこう響かせられることができるんですね。楽器ってすごいですね。
はい、ぜひこの迫力ある演奏と素敵な音色はぜひ演奏会で皆さんご堪能ください。調布市青少年吹奏楽団吹奏楽演奏会は調布市グリーンホール大ホールで今週土曜日11月10日に行われます。時間は午後5時開場、5時30分開演で入場は無料です。それから開場して開演前にもちっちゃな演奏会してくださるそうなんですね。
そうなんです、5時10分から5時20分頃ですが、こちらのロビーで1メートル2メートルもお客様目の前での演奏をします。なので早めに来ていただけるといいかなと思います。
はい、そしてお子さんももちろん参加して来て大丈夫なんですよね。
はい、大丈夫です。うちの子5歳なのですが来るつもりですし、もう皆さんで楽しんでいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。ちなみに調布では現在募集中のパートがあるということで、ぜひ教えてください。
はい、そうなんです、今クラリネットチューバが大募集中で、もうぜひぜひ入っていただきたいのですが、他のパートでも団員募集しておりまして、ご興味ある方はホームページをご覧になってお気軽にお問い合わせをお願いいたします。
参加には資格っていうのは必要なんでしょうか。
調布市にお住まいでなくてもいいのですが、中学生以上、あと楽器の経験、長くても短くてもいいのですが、そちらの2点だけよろしくお願いいたします。
ぜひ参加したいという方はね、お気軽に楽団までお問い合わせください。では最後に田中さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、11月10日今週の土曜日、ぜひ来ていただきたいのですが、どうしてもご都合つかない方、なんと来年のゴールデンウィーク最後の日、5月5日の祝日もこちらの大ホールをお借りして、今度は定期演奏会させていただきます。ぜひそちらも半年前からなので予定を空けてぜひいらしてください。よろしくお願いいたします。
はい、田中さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました、ね、
楽団の皆さんが半年かけて練習された集大成となる演奏会ですので、入場無料ですのでね、皆さんぜひお気軽に足を運びください。今日は今週の10日土曜日にグリーンホールで行われる調布市青少年吹奏楽団吹奏楽演奏会についてお伝えしました。
田中さんありがとうございました。さっちゃんもどうもありがとうございました。いよいよ今週土曜日となりましたね。団員募集についてなんですけれども、ホームページを私も拝見しながら聞いてたんですけど、パート紹介っていうところにそれぞれのメンバーの紹介がこう互いにしてあるようなところもあって、とても楽しそうな一団だなということを拝見して思いました。ぜひ楽器の経験のある方、興味を持ったらホームページを見ていただいて、そして10日はこの演奏会足を運んでみていただきたいと思います。さて次回の街角レポートはあさって木曜日です。テッシーこと手島隼人さんが人体寺カフェからイベントの情報など合わせて伝えてくれることになっています。以上、街角レポートのコーナーでした。